タカです。
南沢です。世界心理学談笑中 SSD ラジオを始めていきます。この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表し合うといったものになっております。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、ルネサンス最後ですね。お話していきましょう。
はい。
はい。全4回ですかね、話してきたのはね。まあ、起源とか話してきたし、まあ、その後ね、芸術についてとかボッティチェリ話してきました。でその後三大巨匠のレオナルド・ダ・ヴィンチという人を話してきたかなと思ってますけれども、今回は三大巨匠の中の残り2人、ミケランジェロとラファエロっていうのを一気に話していこうかなと思っております。
はい、
はい、でまずですね、ミケランジェロといった人物を話していこうかなと思うんですけれども、ミケランジェロっていう人物はですね、1475年ですね、だからダ・ヴィンチよりも25歳ぐらいですかね、違うわけなんですよ。
はいはい。
ミケランジェロの方が若い後に生まれてるといった感じですね、はい、でこのミケランジェロといった人物は小さな村のカプレーゼっていうところで生まれるわけなんですけれども、非常にこう裕福ではなくてですね、まあ、家族の反対を押し切ってフィレンツェに出てくるといったような人物になっております、うん、でその中でその工房で弟子入りしてですね、こう彫刻とか版画を学ぶわけですね。彫刻なんですねこの人は、で版画を学ぶといったところで、まあ、その後メディチ家、まあ、フィレンツェだからメディチ家に支援を受けて、それこそこうアカデミーに入って勉強したりだとかね、いろんな芸術を学んでいくといったような形になってるんですけれども、その中でメディチ家がフィレンツェを追われますと言った時点で、この人も放浪の身となるわけなんですね。で、まあ、その中でもこう創作活動を続けるんですよ、ミケランジェロっていうのは、で、その創作活動の中でローマ教皇になる人の人物に目に留まって、ローマに招かれて活動していくといった感じなので、まあ、このミケランジェロって人物はローマとこうフィレンツェ、まあ、その後ですね、その後フィレンツェとローマっていうのを行き来して作品を残していったといった人物になってます。
はい、はい、
まあ生涯のね人生というのは、まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、その後彼っていうのは85歳ぐらいまで行きますと、超長寿ですね、ダ・ヴィンチよりも長寿という感じで、非常に長く創作活動を行った人物になってます。
はいはい。
で、まあ彼っていうのはこうダビデ像と最後の審判っていうのが非常に有名じゃないですか。はい、だから、まあ、彫刻家であるとか、まあ、画家っていうので、まあ、有名ではあるんですけれども、建築家としても側面もあったりだとかしてですね、あの、サンピエトロ大聖堂の建築の責任者と、まあ、結構72歳ぐらいにね、そういうものをやったりだとか、それもね、まあ、むしろ無償で受けたりとかするわけですね。
はい、
最後の老害の大仕事ですね。まあ、それの一部も実際にこう設計図を変えたりだとかしてるので、それが今でも残ってるといった感じですね。で、このミケランジェロっていう人物はですね、ダ・ヴィンチのライバルとも知られてるわけですね。
はいはい。
ダ・ヴィンチの最大のライバルみたいな、ね、感じで、ダ・ヴィンチがですね、こうやっぱミケランジェロってダビデ像を作るだけあって彫刻が大得意なんですよ。だから彫刻が得意なこうミケランジェロに対して、ダ・ヴィンチが彫刻はただの肉体労働であるというふうに言わ、はい、嫌味を口にするほど才能があったと、ミケランジェロにね、それぐらいあったといった感じなんですけど、あとライバルっぽいね演出みたいなのもありまして、あの、はい、フィレンツェのベッキオ宮殿っていうのがあるんですけど、その中に500人が入る、500人の大広間っていうのがあるんですよ。まあ、そのこう両脇の壁にですね、あのフィレンツェの戦いの勝利の壁画っていうのを、一方はダ・ヴィンチ、一方はミケランジェロに依頼するんですよ。
はいはいはい。
まあ、勝負みたいなもんですよね。 左じゃあダヴィンチさん書いてください、うんうん、左じゃあミケランジェロさん書いてくださいみたいな感じで、かなりライバル対決みたいなね、世紀の一戦みたいなね感じがあったんですよ、うんうんうん、だからこうダヴィンチのアンギアーリの戦い、ミケランジェロのカッシーナの戦いっていうのでこう書いていくわけですね。で、
はいはい、
この世紀の一戦どうなったかというと、どちらも未完で終わるというね。
ちゃんとやれや。ちゃんとやれや。
ダヴィンチはこう下絵を描くわけですね。下書きをこう描いて、うんうん、できたなって思って、じゃあこれから本格的にやっていくぞと言ってね、ちょっと絵の具ピシッとやったら、うん、失敗したわけですね。もういやっつって、もうダヴィンチ描かないってなって、やる気を失って作業を中断してミラノに行っちゃうんですね、ダヴィンチ。それ以降これは描かれることはなかった
と。はいはいはい。
まあ、ミケランジェロも死体を描いて完成させたんですよ。これも完成をさせたんですけど、はいはい、ローマに呼ばれちゃってね、彼は、はい、それも中断させてしまって、その後描かれることはなかったといった感じで、どちらも未完で終わるというねことになっちゃうわけなんですよ。でその後、はいはい、その両壁がどうなったかというと、別の画家によって塗りつぶされてしまったとね。
へえ、はい、
うん、実はっていうところで、ダヴィンチのこの、方の壁画については、
うん、
見つかったみたいな話もねあるらしいんですけれども、まあ下絵とかは残ってたりとかするので、はい、
うんうん、
感じですね。だからこの世紀の一戦は、うん、引き分けといった感じですね、はいはいはい、うん、まあ、ただこのライバルっぽいみたいなところはね、このミケランジェロと、ダヴィンチというのはあったというふうに言われていますね。
はいはい。
あとは注目するところは最後の審判ですね。
うんうん、
知ってます？最後の審判。
うん。
なんかでっけえなみたいなね。
うんうん。でかいね。
でっかくて裸多いなみたいなね。
はいはい。
うん。で最後の審判は、まあ、芸術作品としては非常に高い評価っていうのを、受けている今現在でもっていう一方で、はいはいはい、宗教家としては評価の分かれる作品となったというふうに言われてます。
はい、
まあ、なんでですかといった話で言うと、やっぱりさっき言ったように裸が多いですねと。
はいはい。
最大の批判としては裸が多すぎるといったところで、まあ、これってシスティーナ礼拝堂っていうところの、まあ宗教施設に置かれるものだったので、うん、そこに飾るもんじゃないよねと。こんだけ裸が多い作品は。
はいはいはい。
というところで批判されたりだとか、あとは、まあ、ミケランジェロの凄さって、まあ、ダビデ像とかもそうだし、まあ、その前のその彫刻とかもそうなんだけど、非常に肉体美というか、解剖学的にも非常に正確な肉体を描くっていうものが、まあ、特徴としてあるんですけど、うん、この、最後の審判に関してはあんまりこの彫刻作品に見られたような解剖学的に正しいプロポーションではないんですよね。
はいはい、
実際には非常にこう演出だったりだとか誇張された肉体、
うんうんうん、
まあ、その批判の一つでもあるんだけど、マッチョすぎないと。
まあ確かにね。うん、
マッチョすぎないっていうのもあったりだとかしてですね、ちょっと引き伸ばされた比率があったりだとか、肉体的にね、
うんうん、
あとはこのルネサンスに特徴とされるこう遠近法っていうものに関しても、はい、遠近法を多少無視したりだとかしてる箇所があったりだとかするんですよ。
はいはいはい。
そうすることによって、まあ、多少そういう批判っていうのは集まっているといったところがあるので、まあ、最後の審判に関してはその、まあ、賛否が分かれる結果というふうにはなってます。ただ、まあ、芸術作品として演出としては非常に素晴らしかったといった感じになってますね、はい、うん、で、まあ、ミケランジェロはそんな感じで、最後ラファエロですね。でこのラファエロさんはちょっと薄いですね。 この2人のミケランジェロとダヴィンチに比べるとちょっと薄いんですよ、
はい、
で彼っていうのは1483年に生まれますということはミケランジェロよりも若いですね、
うん、
ということはまあダヴィンチよりも30歳ぐらい離れてるといった感じですね。後に生まれてますと。
はい。
で、彼も、こう、ウルビーノっていう、フィレンツェそのままで生まれたわけじゃなくて、ウルビーノってとこで生まれて、彼はこう、11歳で孤児となって、まともな教育を受けてこなかったといったところなんですが、まあ、絵はうまかったといったところで、
うんうん、
ここで弟子入りをして、やがて独立して、フィレンツェに訪れますと。で、はいはい、その時に、ダヴィンチに出会うんですよ彼は、
はい、
若い時にダヴィンチに出会って、短期間弟子入りするんですねダヴィンチに、
うん、
だからこうその頃のモナリザのスケッチをやったりだとかまあ、非常にここからの作品を見ていくとダヴィンチの影響を非常に強く受けている、まあ、ダヴィンチの絵に非常にこう影響を受けている人物と
はいはい、
言えるかなと思ってます。だからちょっとダヴィンチとラファエロっていうのは親交があったんだよといったところですね。
はいはい、
で、ここからフィレンツェからラファエロっていうのはローマに招かれてですね、まあ、教皇庁と、うん、まあ、基本的にはその教会の依頼を受けて仕事をしていくと。で、これで大規模なこう工房を運営している中で、うん、彼は37歳という若さでこの世を去っていくとって感じになるので、まあ、一番後に生まれたけれども、うん、ミケランジェロよりは早く亡くなっちゃうといった感じなんですよね、
はいはいはい、
うん、でラファエロのこの作品の特徴ですよね。それを話していくと、うん、こうダヴィンチとかミケランジェロに比べると非常にこう優等生的な側面なんですよね。側面があるんです、はいはい、優等生、まあ、うん、ボッチャみたいなね、うん、感じの印象がありまして、まあ、古典主義、一般的には古典主義の、まあ、代表例としてラファエロっていうのは言われたりとかします。
はい、
なんかまあ、もともとはさ、ルネサンスって古典芸術取り戻そうっていう運動でもあるわけじゃん。
うんうんうん。
でもさ、ルネサンスがこうどんどん進む中でさ、ダヴィンチとミケランジェロ見てみと、
うん、
ダイナミズムすぎませんと。
はいはいはい。
なんかギリシャと、まあ、古典のこのローマの芸術飛び越えすぎませんと。
まあね、うん
うん、まあまあ成長なんだけどね、単純に、うんうん、その中でラファエロっていうのは非常にこう古典主義、うん、なんかこう落ち着きはあると、単純な正当な進化みたいなね、
うんうん、
っていう感じで撮れてるんで、このダヴィンチとかこのミケランジェロが非常にこうダイナミックな作品が多い2人に比べてですね、こう非常に優美でバランスの取れた安定的な作品が多いというのがこのラファエロの特徴といった感じかなと思ってます。だからまあラファエロのこう作品をパラパラ見ていただくと分かるんですけど、うん、なんかまあ家に飾ってもいいかなみたいなね。
うんうんうん。
最後の審判家にあったらちょっと怖いじゃん。
もう怖いってレベルじゃないね。
もうちっちゃくても嫌じゃん、なんか。
うんう
ん、まあ、ラファエルの作品は置いててもいいかなっていう感じはなんとなくね、個人的には。
はいはいは
い。いた感じと、あと特徴的にはですね、彼は若いうちに亡くなってるじゃないですか、37歳っていう。
うん。
ただ、作品数が異常に多いんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、さっきのダヴィンチは16とか17とかそんな程度で、うん、ミケランジェロも20作品ぐらいなんですよね、
うん、
当然彼らっていうのは大規模なその絵を含まっているんで、まあ、純粋にこうね、はいはい、肖像画だけとかを描いてるわけじゃないんで比較はできないんですけれども、ラファエロっていうのは100以上あるんですよ。120とかそんなものです。
へえ、はい、
異常なほど多いといった感じになってるんで、うん、まあ、そこの違いがね非常にあるんですけれども、まあ、なんでかっていうとね、 ミケランジェロとか、ミケランジェロは他の人の手を一切借りたくない人なんですよ。
はいはい。
全部自分でやりたい。
うん。
誰も手を貸すなと言った人物だし、まあ、ダヴィンチも同様、に近いんですけど、まあ、ダヴィンチはもうちょっとあの弟子の力も借りたりとかしてますが、はいはい、まあ、ダヴィンチはダヴィンチで他のことめっちゃやってるじゃないですか。
うんうんうん。
うん、その中でラファエロっていうのはあの弟子たちに仕事をうまく分散して効率的に仕事を進めるといった感じなので、あのさっきもその話しましたけど、大規模な工房っていうのを運営してるんですよね。50人規模ぐらいの大きな工房っていうのをやっていて、それを組織化して経営していたと、はいはい、いった感じになるんで、まあやり手の社長みたいなもんですね。
うんうんうん、
うん、かなりこの工房を組織化しているといった感じなので、構図と下絵はラファエロやります、私がやります、
うん、
ただあとは弟子たち任せたみたいな、
はいはいはい、
感じで運営していたといった感じなので、ちょっとやっぱりこうダヴィンチとミケランジェロっていうのとはちょっと違うような路線でラファエロっていうのは活躍したといった風な形になってるかなと思ってますんで、この作品数の違いに出てるとい
った感じになって
ます。はい、はい、っていう感じですね。ルネサンス、まあ三大巨匠を話してまいりましたけれどもね。
はいはい、
ラファエロさんはやっぱり職業画家っていうのがふさわしいですね。
うんうんうん
うん。ビジネス化しちゃってるみたいなね。
まあ、ラファエロのイメージって俺どうしてもサイゼリアなんだけどな。
うん、そうね。
サイゼリア、ラファエロ多いイメージあるな。
まあ、なんか白いもんね、なんかね。
あれなのかね、さっきタイガーが言ってたけど、その、家に飾っててもいいじゃないけどさ。
うんうんうん。
そういう芸術だったのかもね、その食を扱う場所に置いててもいいみたいなさ。
そうね、まあなんかローマの依頼とかが多かったりとか、まあ多分ね、はいはいはい、作品数多くやってるっていうことは多分偉い、ところ以外のも受けてるってことだと思うんで、
うんうん
うん、ってなったらそういう絵を描いてたのかなとは思うよね、
うんうん、
なんかこう漫画家に近いっすよね、ラファエロ。なんか、これを聞いて思っちゃったな。足がいて。
はいはいはいはい。
死体は、俺描くんで、色塗っといて、みたいな。
アシスタントにね。
そうそうそうそうそう。でも、著者はラファエロじゃないですか。
うんうん。
うん。なんか、そんな感じのイメージをね、僕は思ったね、これを見て。
はいはい。
で一方でやっぱミケランジェロとかダヴィンチっていうのは職人なんですよね、
うんうんうん、
ダヴィンチとかもやっぱりこう未完の作が多いっていうことはやっぱ納得しなかったらもう出したくないっていう人なんで、
うんうん、
もうね最初のフィレンツェとかもそうだけど依頼が来たとしても知らんとやっぱ納得いかねえんだもんだってみたいな、
はいはいはい、
うん、ミケランジェロとかもそうなんですよね。もう俺が何とかして全部やるんだと、
うん
うん、そういう気質の人たちっていうのはやっぱこう今の時代で言うとなんですかね刀職人みたいな、みたいな今でも残ってる包丁を作る人みたいな、そういう感じのイメージだよね。
あ、そうね、職人気質な感じあるよね、
うん、そうそう、なんかちょっと違うよなって思う。まあラファエロとかはなんか、うん、やっぱ後から生まれてきたから、もういろんな人の芸術を見て、例えばダヴィンチもそうだし、ミケランジェロもそうだし、うん、いろんな人を見て、うまく安定させる形に盛り込んでいったみたいな話もあるんで、まあ、はいはい、ラファエロを持ってルネサンスというのは完成されたという感じにも言えるのかなと
思います、ね。はあ、はあ、なるほどね。はい。うん、
そうですね。
なるほどね。まあでも、そうね、職人気質でもいいけど、まあ文化広がりにくいからね、職人気質だとどうしても。
そうですね。
そしたらもうラファエロのおかげでなんかね、そのルネサンスっていうかさ、芸術の広がりを見せて終わってくるっていうのは綺麗ではあるけどね、流れとして。
うんうんうん、
ダヴィンチみたいなばっかだったらね、広がらないまんまダヴィンチがすごかったと終わっちゃうからね。
うんうんうん。 ラファエロの作品って俺あんまり知ってるもんなんか、まあ、なかったんだよね。まあなんかあるイメージはある。サイゼリにあるなって思うけど。
うん。名前とか知らないんだよね、意外と。
そうそうそうそう。
最後の審判とかさ、モナリザーみたいな。名前出てこないんだよね。
なんか、なんとかの聖母とかが多いんだけど。
うん。
名前知らんなって思う。
知らんねえ。いや、出てこないよ、パッと。本当にサイゼリアにある絵っていうイメージしかない。あの、悪魔じゃねえや。赤ん坊っぽいさ、天使と悪魔のやつってさ、名前あるんだよね、多分あれもね。
うん。
全然知らんのだけど、名前までは。
知らんだよね。今なんかどっかで見たことあんなっていう。
そうね。美術の教科書とかにも載ってたりはするんだろうから。
アテネの学堂とかなんか見たことあるな。
なんてアテネの学堂。
うん、
あサイゼリアだなこれ。
だよねだよね絶対あるよ、ね、
サイゼリアだね。あるあるある、サイゼリアだね。
これだけだね。なんかね、明確に既視感があるやつ、
ラファエルの作品で。
そう、これやっぱサイゼリアだよね。
ラファエルの天使たちとかも見たことあるけど、俺今さっき言ってた天使と悪魔っぽい2人みたいなやつ。
まあまあ、なんかそのね、周りとかもなんか、なんかありそうだなとは思うけどね
サイゼリアにね。
うん、サイゼリアにある絵。
うん、
で、ヴィーナスの誕生。あ、違う、プリマビーラか。プリマビーラ、プリマベーラ、ヴィーナスの誕生、ボッティチェリー。ラファエロのシスティーナの聖母。
はいはいはい。
と、アテナイの学童。あ、だからさっきのやつだな。
うん。
ああ、システィーナの聖母ってのは見たことあるのかもしれない。
はいはいはい。
どれだよ、システィーナの。どれだよ、同じだよ。キビが分かんないことだね、おい。
俺たち、そこに対してはマジで学ねえからな。何の学もねえから。
ダメだよ、もう。芸術なんつうのは。
分かんないよね。あ、そうなの、システィーナの聖母の。下の部分があの二人の赤ん坊の天使なんだ。一部だけ切り取ってんだ、あれ。
なるほど。
この天使があれなんじゃないんだね。あの、一枚の絵なんじゃないんだね。
あー、だフル版がまた。
あるんだね。フル版を見たことねえもん、俺、サイゼリアで。
あれ、めちゃくちゃサイゼリアに行ってる人みたいじゃん、なんか。
いや学生時代行くでしょみんな。
あーはいはいはいはいはい、見たことあるような気がするよ。
俺このね、赤ん坊の天使は結構すげえ、なんかなんだろう、印象深かったわ。あんまりあれなんか出来事とかエピソードないけど、なんかめっちゃ頭にこびりついてるわこれ。
なんか感じたものがあったんじゃない。
そう、何か感じたものがあったんだね。その、なんかね、前言ってた、モナリザとかみたいに、何か引きつけられるものがあったんだろうね。
あー、これね。なるほど、なるほど。あるね。
あるよね。
あるあるある。あの、なんか、そっぽ向いてるやつね。
そうそうそうそうそう。
あるね。見たことあるわ。
これなんか印象的なんだよね、俺。
確かに。確かにボッティチェリもめっちゃくちゃ見るもんな。プリマビエラとヴィーナスの誕生。
ヴィーナスの誕生もね、あるね。プリマビエラってなんかあんまりサイゼリア感ないな。
うん。
他でよく見るわって感じだけど。
まあ、ここに最後の審判とか置けないもんね。
置けないよね。それこそ裸が多すぎるみたいなのもあるだろうしな。
うん。冷静に見たら置いていいのってなっちゃうね。なんか今、ヴィーナスの誕生とか。
確かにね。
冷静にね。
なんでだろうね。そもそもサイゼリアになんでそんなさ、イタリアの絵画が置いたんだっていう話だけど。
いや、イタリアだからじゃない。イタリア料理だからね。
ああ、そう、料理に合わせて雰囲気作りでイタリアの絵画置いてますよって言っただけ。
もうイタリアの空気を感じてください。あそこにだって葛飾北斎の絵置けないでしょうが。
そもそもレストランに絵画置くっていう発想がなんでだろうねっていう話なんだけど。
なるほどね。あそこに行けばイタリアを感じられるみたいなね。
なるほどね。
果たして何人が感じてんだろうね。
どうなんだろうね。なんか亡くなったっていう話もね、なんか聞いたことあるけど、最近行ってないけどさ。
あ、そうなんだ。まあ、まさに冷静に見たらね、みたいな話なのかもね。
どうなんだろうね。
思うもんね。教育には良くないみたいな。でもなんか、最後の審判とかもそうだけど、やっぱ絵に、エロさがないってすごいよね。
ああ、裸でだとか出してもね。
なんかね、見ててエロいなって本当に冷静に見ないとないね。
冷静に見たらより一層ないけどね。
あ、いやいや、なんかこうそういう目で見ないと、なんか
こう、ああ、そういうことね。
うん、裸だなってさ、裸だっていう認識さえもなんかちょっとしてないというかね。
なんならね、ちょっとね、豊満なさ、で、ふくよかな感じで描くじゃない、聖母系とかって。
なん
か性的に見てもおかしくないのにね。
そう。ねえ、だって、手ぶらだよみたいなもんじゃん。
ヴィーナスの誕生見てる？
そう。もうほぼ出てますやんみたいな話なんだけどね。まあ、不思議だよね、絵って。
そうね。
誇張されてないからだね。
だからこそあれだわ、その最後の審判とかが裸多いって言われても、別に多いけどいいけどなって思っちゃうけどね。
なんかね、エロ同人誌見たらね、エロいと思うのに、これ見たらエロいと思わないだろうね。やっぱそういうもんじゃないんだろうな。そういう風に書かなかったらそれも伝わるんだろうな。
そうね、それすごいよね。
それぐらいリアルなのかもしれないよね。リアル、肉体的にリアル。ダビデ像はちょっとなんか言われそうだな。さすがに出てるし。
ああ、まあまあ確かに言われるかもね。
あそこまで出ちゃってるとね。ちっちゃいみたいになるかもね。
確かにね。大事なとこ出てないもんね。ダビデ像は出てるけど。
そう。他のやつは出てないから。なるな。なんかちょっと、改めてってことを考えると面白いね。で、まあ、次回から何しますかねって話ですけどね。
はい。
リクエストありますか？
リクエスト？ルネサンス終わって？
ルネサンス終わると、まあ、イタリア戦争っていうのが まずありましたと、
はい、
ったところあるんですが、結構フランスのところで話してはいるんですよね。
はい。
それを復習するか。
はい。
イタリア戦。あとは宗教改革っていうのがあるんで。
ああ、なるほどね。
これはね、絶対話さなきゃいけないものなんですよ。イタリア戦争を話すか、宗教学話して、あとは何ですかね、南坂大好きなオスマン帝国ですか？
オスマン帝国ね、大好きやから、ね。
オスマン帝国、スペイン、あとはハプスブルク家みたいなね、あたりをやっぱ攻めていかなきゃいけないといったところなんで、もう結構来ましたね。結構の。
あ、そうね、この辺から大航海時代とかにも入ってくる？もうちょい先？
もう入ります。
もう入ります、ね、はい、
入りますんで、だからもうそれが終わったらもうオスマン帝国とか話しちゃったらもうすっ飛ばしちゃうんでね。
はい
っていうとこだから迷いどころっすよね、次何話していくかって。
でも何でもできんじゃ、中国に戻ってもいいわけ？
まあいいわけですね。でも中国はね、中国は中国で 話しちゃったらまた長くなっちゃいそうじゃないですか。
まあ確かにね。
いやスペインとかオランダとかやるかな、どうなんだろうな。
はいはい。
でもなんかさ、交差しちゃって交差しちゃって困っちゃうのよね。
ああまあね。
ね、なんかまあこっからハプスブルク家とか入っていくとね、スペインとの、兼業王みたいになってくるわけじゃないですか。
うん。
あそこら辺もクロスしちゃってクロスしちゃって、もうヨーロッパ大混乱じゃないですか。
あそうね、こっからはもうだってフランスだけ話すとか無理だもんね。
いやそうなんですよ。ちょっと話し方っていうのはやっぱ変えていかなきゃいけないなっていうふうにはね、
うんうんうん、
出来事ベースに話していくしかないのかなっていうふうにも思いますし、
はいはい、
なんとなく進めていくっていう感じですかね。まあこっからはもうかなりザザザザッと時代進めていくような感じになっちゃうかなと、
はいはい、
思いますよ。オスマン帝国気になる？
まあ、オスマンは俺は気になるね。あんまり知らないからこそだね、うん、知らないから気になるわ。
ですね、俺も気になるよ。
ウィンウィンじゃん。
まあ、あんなやつどっかでやんなきゃいけないからね。
まあね、
いいですよね。
でかいしね、国が、
うん、楽しい大帝国を話していくような感じになるかなと思ってますよ。
はい、
じゃあ締めていきましょうか。
おい、
世界新入学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199にあったマーク gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いいたい。大河と
南沢でした。